列王記の17章の17節から終わりまでのところです。24節前ですね。で、今日のところは、エリアというこの預言者は特別な人で、このようないろんなですね、不思議なこと、奇跡をする力を与えられていたということなんですね。で、けれども現代においてですね、このようなことはあまりにも私たちの経験、見たり聞いたり自分の経験と大きく離れているために、これは昔の何かお話だというふうに思ってしまうのがほとんどではないかと思うんですね。昔なんかこういうことがどうもあったんではないかと言われていると、そういった程度にですね。それで、今日のような箇所は他にもありますけれども、どのように私たちは今日これを受け取ったらよいんだろうかという、そういうことなんですね。で、これは実は少し前のところ、前の月のところのことと関わりがあるわけですね。全く別のように見えますけれども、前のところはですね、これはずっと読んでいかないとわからないところですが、17章のところですね。エリアがこの当時の食べ物がないというところ、雨が降らないというところで、ある川のほとりに行きなさいと言ったらですね、ここで不思議なことに、カラスが食べ物を運んでくれたと。で、そこの水もでも最後にはなくなったと。そうしたらですね、不思議なところに非常に離れたところにあるこのユダヤ人のオルチではなくって、ユダヤの人のおるところとは違う遠い異邦の国、異なる国のところまで行くようにと言われたんですね。これもとても不思議なことですよね。ユダヤ人もいろいろ困った人いっぱい、苦しい人もいっぱいおったのに、そこを越えてですね、遠いところへ行くようにと言われて、そこで夫が死んだ人、いわゆる未亡人、この人がおって、もう食べ物もほとんどないと。エリアが行ってですね、ここで、前のところに、水を少しくださいと、パンも少しくださいと言ったらですね、もうそんなものはほとんどないと。いうわけで、もう壺にほんの少しのものがあって、これを食べてもほとんど死ぬんだと、そういうのは非常に貧しい、いわば生きるか死ぬかのそういう状態の人の女の人のところへ行くようにということだったんですね。もう死ぬのを待つ、これは最もですね、私たちはこういうとこ読んでもあんまりピンとこないと。特に今の日本ではあまりにもたくさんものが豊かであってですね、飲み放題食べ放題と、こんなことは日本の何千年何万年の歴史で初めての状態のようなことですね。いつの時代でもこんな時代なかったわけです。この若い世代の人はわからない、私らようにですね、戦争の時に終わった直後に外国で生まれ、そして帰ってきたのに非常に物がなかったという時代は科学は刻まれておるわけですけれども、そういうような豊かな状態でわからない、食べ物がない、もう死ぬばかりだと、そういうところにですね、そこのところに神様がわざわざエリアを使わしたというんですね。こういうところにも神様はですね、人間がみんな無視している、見捨てるようなところと見られておるということがわかるわけです。この女の人なんか一体誰が注目するだろうか、力もお金も何らのものもないわけです。もう死ぬ待つばかりの人、誰も頼ったりしないです。注目もしたりしないですね。そういう人に遠いところから特別なこの預言者エリアを聞きなさいと言って使わすぐらいですね、この特別な状態にある人を神様が見ておられるっていうことは、こういうところからもわかるわけですね。そしてもう死ぬばかりという人にですね、エリアが言ったのは、まずですね、ここでこの次の13節だったですね、前の恐れるなって、 もう自分は、死ぬばかりだ、もう死ぬ時にも苦しみながら死んでいかなければならないという、そういう恐れは持つ必要ないと。まず私のために小さいパンを作って持ってきなさいと言って、その後、自分のものと、こういうふうにまずですね、こんな食べ物ない状態なのに、まずエリアのために作ってまず持っていけと言ったんですね。もうそんなあなたに持っていくところは自分の食べ物もないぐらい、死ぬんだというぐらい、まあ、こういったところにもですね、まず神様のために、神の人にっていうところがありますけれども、そうしたら不思議な祝福があって、粉はたくさんあって尽きることがない、油も尽きることがない。もしこの女の人がですね、私の食べるものないんだから、あなたような知らない人、遠くから来た誰かわからない人にあげるものありませんと言って断ったら、こういうことはなかったわけです。そういうふうに何でもないような記述の中にも、神の言葉に従ってまず神に捧げようと、神の人にまた捧げようとする気持ちがあると、不思議な祝福の世界をが開かれると。まず自分のことを満たして、まず自分という状態では、これは時間でもエネルギーでもお金でもそうですね、まあ多くの場合そういった時間もエネルギーも、まず自分がしたいと思うことにいっぱい時間を使う、ほとんど使う、あと少し残ってたら神様のために時間を使おうかということになりがちなわけですね。そういうような状態はそれでも信仰はなんとか続いていくけれども、さらなる祝福っていうのは期待できないというところはあるわけです。やはりまず神様のために、大切な時間なり大切なものを心なり、例えば朝起きてまず考えること、こういった日曜日でもまずですね、神様に捧げようと、何かそういうふうに、まず神様のためにっていう気持ちというものが必要だというところは、これはもう聖書ってずっとそれを一貫して言ってるあれですね。アブラハムもまず神様の言葉を聞こえて、どこかわからないところに行きなさいと言ったって、そんなん誰でも普通は断るはずです。途中で死んでしまうかもわからないんだから、自分が住み慣れたところがあるんだからですね。それにまず神様の言われたようなことに従っていこうとする、その姿勢がさらなる予想しない祝福を与えられるということは確かなことなんですね。これは誰でも当てはまることです。でそれは自分でそういうふうに神様との関係を思って、そういうふうにしないと、人が言われたからしてるって言ったら、それはあんま意味がないことで、決して続かないことですね。でそうして本当にこのことが前半のテーマだったから16にあるように、そうしたら不思議なことに、主がエリアに告げられた言葉、神の言葉の通り、壺の粉は尽きることがない、この亀の油もなくならないという不思議なことが生じたという。でこんなことあるはずがないと普通は思うわけですが、これに似たような経験はいろんな人に起こったことなんです。で次のところも実はそういうことが関わってるんですね。食べ物がなくならない、で次のとも死ぬばかり、何の関係がなさそうですが、次のところもう死んでしまったと言うんです。死んでしまった、ここでですね、もうせっかく亀の粉、パンを作る粉も油もずっと続いたのに、この息子さんがですね、病気になってしまった。それで死んでしまった。それでこの女の人はですね、エリアの特別な力を知っていたけれども、神の人、私に関わり、どんな関わりあるのか、あなたは私に罪を思い起こさせるって、息子を死なせるために来たのかと、こんなひどいことを言ってしまった。息子さんをとても愛したからだと、たった一人になるからですね。この女の人と息子さん二人家族だったから、息子さんが死んだたった一人になる。でここでもですね、こういう特別なことが起こるのは、私たちに何らかの罪を思い起こさせるっていう、この女の人もそのことを思い出したわけです。これはまあ誰でもあると思うんですね。 私たちは元気いっぱいに生きている時は自分になんか罪だなんて思わないわけです。他人の罪はよくわかるんですね。あの人はこうだ、あの人はこうだ、あの人というふうに、小さな子供でも悪い人でもですね、子供でも大人、誰でも不思議なというか、他人の罪はみんなわかる、教えられない、あの人は嘘つきだ、あの人は嘘、真実じゃないとかですね、もうそんな風に分かるの、自分の罪って本当に分からない。これはもう、信仰持って50年経っても、あ、やっぱりこれは自分の罪だったとか、何かが起こってですね、静かに思いを潜めておって祈っておると、このことも自分の罪が変わっていたとかいうことを知らされるということはよくあることですね。静まっていたら様々なこと、問題、自分の罪が関わっていたということを思わされること、いろいろあることです。八木重吉、吉というあのよく知られた詩を作る人がですね、草の野に座って静かに黙って祈っておったら、あ、みんな私が悪かったと、自分の罪がそこにもあったということを気づいたというようなことを、死にしておったことが、ずっと以前に読んだことを思い出しますが、そういうことがあって、元気いっぱいで自分の思う通りにしている時には、自分の罪は本当にわからない。何か苦しいことがあって、そうして初めて自分の罪ということも気がつかされるということも様々あるわけですね。まあ、これは確かにみんなに、大なり小なりあると思います。そういうことで、後でも触れますが、エペソの手紙では、あなた方はみんな死んでいたと、罪のゆえに死んでいたというようにも言われている、書かれてあるぐらいです。でも死んでいるほどの罪なんて大概は思わないわけですね。で、何かあるたびに、あ、自分はここにも罪があった、あのことにも罪があった、ずっと前のあのことにもどうも罪があったと。これはもう本当にいろいろ、他の人の罪も当然わかる、これ誰でもわかることです。自分の罪、あ、ここにもあった、ここにもあったと。で、それを許してくださる神様の愛がそこにもあったということにも気づくということです。だから罪が増し加われば、恵みはまた増し加わるとパウロが言っている、書いてあること、罪が増し加わる、あ、罪を自分本当にたくさんあると、一つ一つのことで、あのことにもこのことにも、これを深く知るほどに、それを許しの恵みまた加わるということですね。十字架を仰ぐときに、一日振り返って、何も何罪を犯したかななんて、そういうことは神様の本当の真実な愛を考えたらありえないことです。誰のために朝から誰々のために本当に祈ってきただろうかと、そのことだ考えてもですね、愛しないということ、祈るとはその人のための愛であると、愛とは祈りだということを考えたら、私は一体今日罪を犯したかな、私は犯してないぞとかいう気持ちは、自分が愛がないということは分かっていないということになるわけですね。隣の人、隣近所の人、会う人、あるいは車で会う人、道路のまちまち、病院、あるいはこういう集会の方々だけでなくても家族の方、あるいは祈りの友、ない祈りの友、あるいは四国集会で出会った人、かつての人、一人一人思い起こすっていうことになれば、とってもじゃないけど時間はいくらでもいることです。そういうことを一人一人少しなりとも思い起こして祈ると良きことが起こる。そういうことですから、それがしない、しようとしないということは罪だということになりますと、本当に罪いっぱいあるということですね。はい、まあ、そういうふうに罪を思い起こさせるためなんだろうかというふうに、ふとこの人も思い立ったと。それからですね、このエリアは主に向かって必死に祈ったということです。ですね、二十節にあるように、この寂しいヤモメ、未亡人と息子さんのそのところにすら災いをもたらすのかと、命を取ってしまうかと言ってですね、そして三度身を重ねて主に向かって祈ったと。これ三度っていうのはたった三回という意味ではなくて、一種の完全数、象徴的な数なので、本当に必死で祈ったということですね。 神様が見ても十分だというぐらいの本当に真剣な祈り、そこに集中した祈りを注いだ。どうか元に戻してくださいと。そうしたら主がその声に耳を傾けて命を元に戻してくださったというんですね。そうしてこの女の人はですね、あなたの口から出るこの主の言葉は真実、エメスという言葉ですね、エムナと同じような真実ですと、本当に主の言葉の真実ということが分かったと言われたわけです。ここでですね、我々おつはこんなふうにもし祈ってもですね、死んでしまった人は怒らない。例えばこれだけじゃなくて、足が折れてしまった人がいくら祈っても折れた足が元に戻らないではない、目が見えなくなって元に戻らない、あるいは癌になっても死にそうになって死んでしまった、いくら祈ったって元に戻らない、こんなことあるはずがないとかいうふうに思って、これはまあ私たちの正義感と全く別だというふうに思ってしまうということです。で、ここでだから最初に言ったこういうところをどういうふうに受け取るんだろうかということですが、ここのところはずっと後になって、私たちにただ信じるだけでもう死なない命を私たちに返してくださる、死んだ人もですね、私たちのまず私たち自分自身に対して真剣に信じて祈るだけで命、もう死んでる命ですね、あなた方みんな死んでるとまで言われた、それを命を元に返して生き返らせてくださるんだと、それが新約聖書の重要な内容になっているわけです。ですね。だからこのところはこれで終わったんではなくて、はるか後のイエス様のその力をいわば予言している。聖書というのは死んだようなものを蘇らせるという、そういう大きなメッセージを持っているわけですね。そういうことの一つの、まあここは予言的な場所に、箇所になっておるということなんです。で、その祈りが非常に深い時には実際に例えば目が見えるようにするようなことで、どんなに祈りをでもここにもおられる何人もの全盲になった方々の目を開くようにしてはできないけれども、周囲の人に祈り、本人の祈り、神様の恵みによって確かに霊の目が開かれてきたっていう人は、このここの答えられている人みんなそうですね。自分の祈りだけじゃなくて集会の方々のこの集まりってみんな祈りの集まりですね、祈ってこられる、遊び半分だったもうと途中で来なくなるはず、そういうふうな共同体の祈りによってもですね、目が開かれた例の。ですからこの目が見えなくなって本当にもう暗い心にそれが光が当たられて、ある種の復活ということです。ある意味での復活ということはそういう意味ではですね、起こるわけなんですね。私たちが本当に隣人のために、こう特にこういう集会の人、誰かのために本当に祈るときには、復活の命がどこかに注がれる。その死んだ人にも注がれないように見えても、その周りの人にも注がれる、あるいは祈る人にも注がれる、全体として祈るときのこういう集まりにもその復活の命が注がれると、聖書全体のメッセージはそういうところなんですね。死んで諦めることはない、祈る、真剣な神様との結びつき、そして祈るならばこの復活の命がその人にも、あるいは神様のご計画によって死んだような人、周りの人、本人にも与えられるんだという、そういうことの予言ということになっているわけですね。そしてそれが与えられると、この最後にある主の言葉は本当に真実だと、何らかの形で私が非常に暗い、壊れた、もう立ち上がれないような状態におったのに、そこで力が与えられてこう立ち上がることができた。そしたらそれは神様の力だと分かる。神様の力が周囲の人の祈りにも入って、そしてまたそれ自分が立ち上がらせてくださったんだと、で、主の言葉は真実だというように感じるようになるというわけですね。こういうようなこの死の道から復活をさせる力があるということ、そしてそのために自分にも自分の隣人にもそれを注ぐということ、また祈りだということだと思うんですね。 知識でも単なる経験でもない、お金でも何でもない、生まれつきでもないということです。で、こういうことが、まあ、聖書全体のメッセージと言いましたが、そういう全てを包んで聖書の最初に書いてあるのはそれだったわけですね。死の世界とは真っ暗、希望のない、混沌と虚しい、新教大学では混沌と訳しておるからちょっと分かりにくくなったんですが、本来は空虚、荒れ果てた、荒涼とした、虚しいですね。以前の訳だからそれを取ってる、英語訳にもそれも多いです。真っ暗闇で、しかも混沌として、あるいは虚しい、荒れ果てた、そういう状態、そこに光があると蘇ってくるということなんですね。みんなこれはそういうことで、エジプトにおった民も事実上みんな滅ぼされていったわけですね。死んで完全に滅びるという、そのもうギリギリのところで神様がモーセを呼び出して、そして行きなさいと。そしてその民族全体がいわば復活の力を与えられて、そこから脱出して、そして様々な困難を通して元の地に帰って、そこで冬広がったと、いわば一種のよみがえりをしたわけですね。まあ、そんなふうにさまざまな形でこの復活の力があるということをですね、言おうとしているわけです。だからもう死んだ、昨日止まった人はそのままの形、今度生きが本当に生き返るということはできなくても、祈る時には何かが起こる、必ず起こるということです。まあ、そういうふうにしてですね、多くの人たちは実情死んだような状態から新しい命をもらって、よみがえらせてもらったということなんですね。だからたとえですね、もう死んだ人、例えば事故でも何でも次々と死んでいくわけですね。私たちもこの方みんな死んでいく。だけどその信仰があったらもう死なないと言われてるんですね。ヨハネ福音書でも、私を信じる者は生きておって信じる、もう死なない霊的な存在になると。死んだ者もよみがえると。こうしたことは旧約聖書からすでに予言されているということです。で、少しこれをもう見ておきます。復活ということは創世記、出エジプト記とか申命記とかには、死んで、先祖の列に加えられるという表現はあるけども、ダビデが死んで復活したという表現は全くないですね。けれども後の時代の預言書になりますと、それをすでに預言している箇所がある。それは例えばイザヤ書の25の8というところですね。1098ページ、イザヤ書の25章の8節、イザヤ書25の8、1098ページにありますね。このイザヤ書、イザヤっていうのは今から2700年もはるかな昔ですね。2700年って言うとちょっとあんまりピンとこないぐらい昔ですね。そんなずっと昔からこのように神様の力で死を永久に滅ぼしてくださるっていうことが、闇の中の閃光のように、光のようにこのイザヤという預言者には特別に与えられたということです。そしてそれによって死ということ、あるいは死にまつわること、新約では憎しみすらもこれは死だと、人を殺すことだということで、自分が憎しみを持つということも死につながる、 相手に憎しみを持つことも相手を殺すことにつながるということですけども、そういうさまざまな問題は、まあ、そういう死ということにつながる悲しみでも、死の世界、憎しみはそういうものを完全に滅ぼしてくださるならば、全ての涙を報われると。これが新約聖書の最後の黙示録にも、これが、まあ、要は引用された形になって用いられているわけですね。そういうふうにこのイザヤ書というのはずっと昔であるのに、新約聖書の最後の出てくる全ての涙を拭いさせてくださる時が来ると、復活の時にはというわけですね。復活の力を与えられる時には、そして今日までずっとこのことはまあ事実であってつながっているということなんですね。で、あと一つだけ、それでは近くにありますので開いてもらいますが、同じイザヤ書の26章の19、26章の19節、ここでもですね、ちょっと周囲分かりにくいですが、死者が命を得、あと言い換えてるだけで、しかもね、死んだ者が立ち上がる、立ち上がる、クーム、これ、立ち上がれ、タリタクーム、タリタクーミーと言われたりしますが、ここのところのヘブライはクームというヘブライ語なんですね。クーミーというふうにも発音するので、新約聖書ではタリタクーム、ないしはタリタクーミーと、立ち上がる、起き上がる、よみがえるということにも使ったりします。そしてこのチリとありますが、日本語でこのチリというとゴミのような感じですが、そうではなくって砂塵ですね、砂、この乾燥乾いた土地はですね、パーッと吹いて、小さな砂粒になりますよね。そういうことで砂塵なんですね。だからここの元の言葉は土とも訳されたりします。だから土の、まあ、日本としては土の中、チリやうとゴミ、チリ箱とかいうこと、そういうことじゃないですね。この土、砂塵の中に、まあ、土の中にも死んでしまって、まあ、死んでしまったものと目を覚まして、そして神様はそういう死んだ人ですね、長く、これは死霊の地なんていう表現はあんまり、我々ピンとこないですが、英語ではロングデッド、ということで、ですね、give birth to long dead、 ずっともう死んでしまった状態のものにですね、命の露、光の露を注がれるんだと、こういうことをですね、イエス様のはるか700年ほど前からはっきりとこう示されていたというわけですね。で、歴史の中でところどころですね、今日のエリアもそういう箇所なわけです。本当に復活させる力を持った人が特に選ばれて、そうしてそれを実際に復活させる力ができるんだということを歴史の中で示されたわけです。で、新約に生きる私たちは、まだ旧約も他にもイザヤ書、いや、ダニエル書、エゼキエルありますが、もうこのところは調べませんが、あと新約のさっき言ったところ、ヨハネの福音書のところですね、これはよく知られていると思います。ヨハネの福音書の11章の25のところです。ヨハネ福音書11章の11章の25、26というところですね。ヨハネ福音書11章の25、26、イエスご自身が復活だって言うんです。 イエスご自身が命。だから私たちがイエスを信じて、イエスをうちに来ていただくと、私たちが自身を復活、一人でに復活だと、命にそのものになるんだということですね。で、ただ信じるだけで、もう死んでも再び生きる。生きていて信じるのも決して死ない。体は死んだようになっても、もう死なないものに変えられるんだというぐらいに、でこのことを信じるかという形でここ終わっている。そしたらマルタは、はい、と言ってですね、この問いかけは今も私たちみんなに問われているということです。死を超える、そういう力がある。ただ信じるだけ、さまざまな儀式とかいろんなことが一切関係なく、ただ信じるだけで、そのようにここに書いてあることを復活される、永遠の命を与えられるのかと、もう本当にそういう意味では単純ですね。マルタさんも別に大学行ったそんなものもなかった、大学は関係ない、経験、長い経験があったかどうか、生まれつきかどうか一切関係ない。イエス様のこの言葉はですね、本当にアーメンと、信じるかどうか、そうしたら不思議なその永遠の命が与えられるということなんですね。はい、まあ、こういうことでですね、今日のところ、あなたの主にある主の言葉は真実だと、今日のとヨハネのところの最後もそれでは、と私の言葉を真実として信じるのかと、結局まあそうなんですね。この聖書、神様のさまざまな言葉を単純に信じるかと。人間はさまざまなこう理屈をつけてですね、いっぱいくっつけたり話したり、これで本当にこれを幼子のように信じないという、そういうように学問があったりするとかえってそういうことになるっていう場合もしばしばあります。それでさっきちょっと触れたこと、前半のところと何の関係あるのかと、亀の粉は尽きない、油も尽きない、実はこれは私たちの命も尽きないということなんですね。私たちはひとたび信じたら終わったように見えてももう尽きているんではないと、さっきヨハネのところに言ったように、もう死なない、命が尽きることなく、これは永遠の命なんだ。私たちも一つの目に見えない壺、亀のようなもの、そこから神様の命、イエス様も命の水が溢れてくるって、命が溢れてきてもう尽きないんだと、死んだら復活したイエス様と同じぐらいになってですね、本当に命は尽きない、まあ、こういうふうにですね、この二つっていうものはそういう意味で内的につながりを持って、ここで二つ並べられておるということが言えるわけですね。この世界には本当に良いもの、神様の力は決して尽きないんだと。どんなことが起こっても起こっても尽きることはない。それを尽きることのない力をもらえると、ただ信じるだけでいいというわけですね。はい、まあ、そういったことがこうしたところから言われているということです。はい、以上です。